最近うちの親がワクチン、2回目まで接種が終わったっていう報告が来まして、じゃああんまりこの副反応のこと言うとあれなんですけど、1回目ちょっと痛かったなって、うちの親が言うにはね。
痛かったっていうのは、その後痛くなったって
こと？あ、そうそうそうそう。
注射そのものという。
あ、そうそう、打った瞬間じゃなくて、後のところが痛かったらしいんだけど、2回目は何でもなくてっていう話してて。
よかったね、2回目の方がね、シビアだっていう。
ねえ、まあ、いろんなことありますけど、それでね、私のどものっていうか、私のところにも、接種券がいよいよ到着しまして、
はい。
で、その日はやっぱりね、アクセスが集中してて、そのサイトに自体につながりにくい状態にもなってましたね。
はい、はい。
うん。で、蓋開けた時には、もうかなり埋まってて、で、あんまり遠くもちょっとめんどくさいんで、なるべく近くって
こと
で。
会場ね。
はい、住んでる地域のね、
はい、
で、まあ無事に大体ね、でももう1ヶ月先ぐらいかな、で2回目はそのまたさらに1ヶ月先って感じでしたね。
1回目入れたら2回目は自動的に同じ会場で、
いや違う、
日付が出るわけではない。
うちは僕の住んでる地域は違いました。別々。ただ1回目をずっと予約しないと2回目は当然予約できないみたいな、
そうですね、
次に進むってやると、また全然別の感覚で、でやるようになってましたね。
ネットで？
ネットです。で、スマートフォンですけど、で、僕が親のやつやった時も同じでしたね。1回目は1回目で、で、2回目って進むと、また別の項目みたいに、同じ画面からまた。早く打っちゃった方が、めんどくさくねえっちゅうかなんていうか。で、多少熱とか出るかもしれないけど、別にねっていう感じかな、俺は。俺の感覚としては。
でも、牧原さんの手をね、使われるお仕事をしてるから、痛くて手が上げづらいみたいになると困るんですよね。
アナフィキライシーっていうのが起きるのが一番、厳しい状況なのかな。
でもそれはその打った日の30分以内くらいの
感じだから、急反応だからね。
アナフィラキシーショックって言われてる、
ショックはそうだよね。だからそれ起きた人はその場ですぐ大体分かってくると。
そう、
後でじわじわってもんじゃないですもんね。
筋肉注射自体を打つことがあんまりないので、その採血くらいって思ってたら、思ったより注射が痛くて、それで血圧下がって、迷走神経反射でパタってみたいな人はいるけど、それはアナフィラキシーショック
とはまた
別のことなので。
筋肉注射ってさ、子供の頃筋肉注射ばっかりだったのね、大体。
それはそういう子供っていうの、怪我が多い子供とか。
そう。
うん、
で、よくね、俺清田医院っていうね、アパートの近くに、個人病院があって、清田先生で、仲良かったのが、その先生と、なぜか、子供の頃よくお世話になったこともあり、ちょっと熱出たりとか言うと、すぐ病院行って。
座薬じゃなくて注射？
注射打ってたよ、よく。
点滴でもなく。
点滴でもなく。だから、点滴とかさ、静脈注射っていうの方が珍しかったもん、子供の頃、俺には。
静脈注射って
、喘息のせい、喘息の発作を受けると、その点滴じゃなく、でっけえシリンダーみたいので、ゆっくり入れる注射。それは僕、ちょっと病気のこともあって、夜中に担ぎ込まれるとそれを打ってましたけど、
そういうふうになるんですね。
あれは筋肉注射で効くのもあるんだよね。で、喘息の発作ね、発作止め、で、あと、なんだっけ。子供の頃お尻の筋肉注射とかさ。
それは私も、怪我とかすると。
痛み止めみたいな。
いや、じゃなくて、化膿止め。
抗生物質。抗生物質入れてんのか。
あの、 子供ってこう筋肉がたくさんある場所っていうのがないんで、
うんうん、
大人だったらこの 肩で二の腕の外側というかに打てばいいけど、うんうん、子供はそこにそんなに筋肉ないから多分お尻が一番いいんだと思うけど、
うんうん、
だから多分コロナのワクチンだって、うんうん、お尻でもいいはずなんです
よ。あ、筋肉であればどうでもいい
と。そうだけど、うんうん、まあそんな大規模接種会場でお尻出してもらうわけにいかないからとかっていうので、あれそのお尻もすごく痛くなるのかね、その手が痛くなる
ってことは。子供の頃になった記憶があるの、筋肉注射を受けた
と。でもそれはワクチンじゃないでしょ。
ワクチンじゃない、
うん、だからそのお尻がさ、もしその何筋肉痛的な感じでコロナの副反応で手が上がらないくらい痛くなるんだったら、
うん、
お尻はさ座れないくらい痛くなったりする
の、ね、ああ、どう、そうだよね。
座れない方が不便かな、
うん、まあまあそうだよねで、あのね、あ、これは本当にね、記憶の限り情報で、ガセネタ情報になりかねないんですけど、あのね、筋肉注射がね、少なくなった理由っていうのが、あのなんかね、麻痺問題みたいなのが起きたんだよね。筋肉注射による後遺症の副反応っていうかね、でね、なんか減ったんだと思うんだよ、確か。
へ、
うん。なんかね、そういうなんかニュースがねあったで急に減ったような記憶があるんだよね、昭和の初期の、うん、初期じゃねえや、初期のわけねえよ、初期は俺生まれてませんから、
さすがに
僕は生まれた頃の昭和ね。
へー、
うんうん、なんかね問題になったんだ、社会問題に。
はい、
あ、まあまあまあ、またね、またあの、あれのペーパー読みの話するんですけど、
うん、でもなんかごめんなさい、もうちょっと続けていいですか。いいですよ。昔あの空気圧でパスって打つあのワクチンありましたよね、肩にインフルエンザかなんかで、
あれ
も筋肉注射でしょきっと。
パスっていうやつね、
うん、なんかあのでっかいホッチキスのガンタッカーみたいなやつをさ、ね、当ててさ、
あれはね、あれもあるんだよね。あ、それあんま言っちゃいけないやつかな。
うん、なんかあれ。
パム。うん。あ、なんだっけ。緊急時的にさ、
あ、
サリンがね、サリンガスの、
うん、
そういう仕事をしなくちゃいけない人いますよね。あの社会の生命を守らなくちゃいけないような人が、はいはい、緊急的に自分で打つやつみたいなのは、うん、そういう注射の種類だったかな。
へー、
うん、まあ、これもガセ情報ですけどね、
うん、
都市伝説情報ですけど、
うん、あの、ザ・ロックとかっていう映画がショーン・コネリーだったかな、出たやつがあって、
うん、
でそれでその、うん、まあ、映画だからフィクションですけど、そのある島に閉じ込められてるみたいな感じなんですよね、
うん、
でそこに、ショーン・コネリーじゃない元若手の俳優さんが特殊やっぱり
舞台で
そこの島に行くんだけど、
うん、
その最終的に毒ガス的なものがやっぱりかき散らかされて、でそれでそれの解毒剤っていうのが、
う、う
ん、あの自分でそれはあの空気注射じゃなくって針なんですけど、うん、心臓に直接打たなきゃいけない注射なんですよ。多分あのエピネフリンとかなんかそういう心臓を止めちゃうようななんかコリン系のガスとかを、うん、で心臓が止まらないように、うん、その直接心臓に打つ強心剤みたいに言われてるやつを自分で打たなきゃいけないんだけど、やっぱ刺すなかなかそういう人でもね、瞬瞬するんですよ、
うんうんうん、
で最終的にえいって刺して、まあ、助かるみたいな、これネタバレですけど、うん、っていうシーンがあって、多分そういうやつですね。
うん、うん、そうそうそう、
うん、
なんかね、
はい、
聞いたことあります、
うん、でも私ワクチンの予約失敗した話していいですか。
失敗したの、
うん、
マジで、
うん、失敗したっていうか、あのペンディングになってるっていうか、
あの
ワクチンの予約サイトがあって、でそこにログインするときって、接種券書いたら10桁くらいの数字と、あと最初初期設定されてるパスワードあり
ますね、はいはいはいはい、
でそれで入ったんです。でそれでワクチンの接種会場を、うんうん、その選択肢から選ぶときに、
うん、
あ、てか一番最初にその手前にパスワードを新しく決め直してくださいっていう手順がありました。そうですね。
はい、あります、あります。
で、それで、うんと、そのパスワードを新しいのに決めました、
うん、
でその次に接種会場を選択するってなったときに、
うん、
A4 の紙に結構細かい字でびっしり あるくらい接種会場って書いてあったんだけど、
うん、
その中の3つしかもう予約可能な場所がなくて、
うん、
でその3つがなんか微妙だったんですよ、どれにする
か。ああ、はいはいはい、選びにくいっていう、
うん、だからちょっとあの1回
逡巡した
と、ここで手続きをその先に進めないで、うん、もうちょっと考えてからどの会場にするか、その会場のことをもうちょっと下調べして今すぐ主役するに進むんじゃなくて、はい、だからもう一回やめたって言ったわけですよ、うんうん、そして次にじゃあもうあの会場にしようっていうふうに心が次の日に一応調べて決めて、うん、でもう一回そのシステムにログインしようとしたらログインできなかったんです。
それはパスワードみたいなもんだよね。
でそれでもともと最後に操作した時は最初の初期設定で支給されているパスワードから新しいパスワードに変えたところまではやったわけですよ、
うん、はいはいはい、
だからもう新しいパスワードになってるはずだから、
うん、
その接種券番号と新しい自分が設定して控えておいたパスワードでログインしようとしたら違いますっていうふうに言われる。
へ
え。でそれでほら2回目以降の予約とかなんかどうとかって書いてあるから、
はい、
じゃあ1回目の予約はしてないんだから、
うん、
1回目の予約をする前はパスワードは変えてないことになるのかなとかさ、
うんうん、まあいろいろこう早めして、
それでもともとその初期設定されてた、
うん、
生年月日ですけど、
うんうん、
のパスワードでログインしようとしたらその組み合わせでも入れない。
あら
だからどっちの組み合わせでもログインできなくなって、
あらら
1回目の予約ができなくなっちゃってるんですよ今。
それはなんか不思議な状態だね、
うん、だからそのパスワードを交換して1回目の予約を最後までやるっていう一連を終わらせる前提のシステムになってるのかなと思ってさ。
あそっか、じゃあ二重予約を防ぐためのブロックみたいのが変な風に聞いてんだね、それ多分。
うん、わかんないけどね。で、それで、
2回目は、1回目を2回しないようになってるってこと
なんだ。
うん。
で、とにかく、ログインできなければ何もできないから、
あらまあ、
調べたら、一応パスワードリセットの方法っての書いてあって、そのパスワードリセットをすると、の申請をすると、とにかくパスワードがその初期設定の生年月日に戻る。
うん
っていうやり方が書いてあったから、
うん、
そこからその接種券番号と、
うん
まあ、メールアドレスとか入れて、うんうん、パスワードリセットを申し込むっていうふうに押したら、
うん、
すぐできるようになると思ったら、
ああまたその承認があると
、その後なんか数時間から2日くらいかかる可能性がありますっていう。
ああやっぱね、でも混雑してるからなんだろうね。
いや混雑っていうか、なんていうの、機械的にメカニカルにというかプログラム的にやってるんだったら、
うん、
その
ああできちゃう
か、ね、使ってるのはさすがにないでしょうって思うから、これもしかして職員の人が一個ずつ手で
やってると
見て、でそれで今日の分のパスワードリセットの作業っていうのをまとめてその昼の何時とか朝何時とかに何時間かおきにやって、で土日挟むとできないから2日ってことなのとかさ思ってさ、今それでねパスワードのリセット終わりましたっていう連絡待ちなんです
また面白いっていうか面白いで笑っちゃいけませんけど、
面白かったからいいんですけど、あこうへえとかって、だからそのね、全地システムがそうなってるとは限らないんだけど、で、まあ、これもいつ配信になるか分かんないんですけど、そのパスワードをリセットしたらとにかく1回目の予約は最後まで進めた方がいいですよって話。
あ、まあまあ一連はちょっと済ましておきましょう
と、そこで途中でやめたって言って、うんうんうん、また新しく普通のなんかそのシステムの感覚でログインして続きを進めればいいやって思ってたら、そういうふうにはどうもなってないみたいですよっていう。
なるほど。あとはだからページを閉じてしまわずに放置しとくしかないってことなのかな、
うん、それもどうなるか分かんないんですよ ね、そうそう、なので、
うん、まあまあまあちょっとやって心を決めていざという時には、
うん、
済ませますよ。
だけどさ、ものによっては私そのログインしてパスワード交換変更してっていうか、変更しないと次のステップに行けなくなってたわけですけど、で変更しました、でその後に接種可能な会場って3つしか出てこなかったんですよ、で場合によってはゼロのこともありますよね。
あ、そういう場合どうするんでしょうか
ってことなるよね。でその後じゃあゼロだからまた日を改めて システムに入ろうって思ったらさ、みんなが私と同じ目に遭うわけってことですよね。
合うわけですね、それきっとね。
うん、で、まあ、でもこんなのは私そんなにどうしても大至急打ちたいとまでは思ってないし、打つつもりはもちろんあるけど、
うんうん、
でこれでどうなってんですかって問い合わせもするつもりなくて、うんうん、で一応パスワードリセット2マックス2日でできるんでしょって思って待ってるから、あの問い合わせのね電話とか一体これどういうシステムなんですかってことも聞かなかったけどさ、
なるほど、ね、
それをここで電話する人もいるんだろうしね。
まあ、でそんでまた ますますこうなんか麻痺し始める。
そうそうそう
麻痺は本当集中麻痺はね、
うん、
仕方ないけどねこればっかりはね、
うん、
であのさ、あの一旦さなんか電話とかでも混雑してさ繋がりませんって言うとさ、やっぱ今ほらリダイヤル機能とかあるんで、もうリダイヤルしまくるってことになっちゃうんでね。
まあそうな、ね、
だからあの元の回線管理企業自体があのナローにしとくってことも今しますもんね、
うんうん、
あのうちの家族があのかけた時にも、なんていうのか、一般的なその今混雑してますっていうのと違うアナウンスが流れたっつだよ。
ああ、その回線をあの絞ってます
みたいな、うんうんうんうん、
発信制限とか着信制限してますって、地震とかの災害の時もそういう風なアナウンスが流れることがありましたね。発信着信どっちかが、ね、制限を9割してるから、だから10回に1回しかつながらないみたいなことになってますっていう風になってましたね、
うんうんうんうん、まあでもそういう状況なんや、まあ、あの打ちたい人にとってはね、なんか一刻も早くって思う人もいるだろうから、うん、まあ、職業とかにもよりますけれども、
うん、でそれで本当かどうか分かんないけど、うん、あの公衆電話って緊急的に使えるから、うん、その制限の対象にならないみたいなことを言う人もいたりとかね、うん、実際どうかわかんないけど、
あもうちょっと、ね、公衆電話関係はね、僕も都市伝説持ってますけど、
はい、
あれね、局番からかけた方がいいんだよね、
市外局番から、
はい、そうするとね、あその当時ですよ、
うん、
あの一般の回線じゃなくて衛星回線に一旦飛ぶんでつながりやすいっていうことを聞いたことあります
ね。外回りから入ってくれて、
そっちを優先するように、
うん、
あのシステムがなってるっていうのを聞いたことありますけどね、うん、で都市伝説ですね、
はいはいはい、
うん、あだからね、あんまこういうこと言って大丈夫なんかな俺ね、だからスナックやってる時に、
はい、
あのね、N○○ っていうあの、
はい、
電話の会社 の、
はい、
あの配線工事の会社の人がね、
うん、
あのいっぱい飲みに来てたんですよ、近所にあったんで、はい、その会社が、はい、
うん、
でその人から聞いた話なんでまことしやかな話ではあるんだけど、
うん、でも工事も純正の社員の方とアウトソーシング
で、ね、あ純正です、
あ本当
に、うんうん、まあ遠い昔の30年も40年もあ前の話ですから。
NTT っていつから NTT なの？
あ、電電公社から？
うん。
いや、僕学生の頃にはもう NTT ってなってたよね。大モードとかあったんだから。
うん、
高校もっと前だな多分。
なんか昔のなんかニュースとかでほらよく NTT 株公開とかっていうのは、電電公社から NTT になるタイミングではなくてもっと別なんですね。
あ別です別です。
民営化された時の話。
うんうんうんうん。別別それは、うんうん、株公開は別、
うん、
なんかいろいろ思い出しちゃったな俺の友達 NTT 株公開1個買って100万ぐらい儲けた
っつうか、うん、なんかそんなドリームの話として伝えられてますけど、言い伝えは
そういたそういう人ああねまたねペーパー読みしますけど、
はい、なんかあの前回、本当は2つ紹介っていうか紹介というかそれを あのベースに話をしたかったのが一つでおしまいになっちゃったので、
ええ、
前回も、名前は言ったけど、
はい、
もう一回あの改めて言うと、
はい、
電気通信普及財団研究調査助成報告書2018年のもので、うん、SNS 上の安心探しに関する社会心理学的研究、
はい、
代表研究者が信州大学の長谷川さん、共同研究者が同じ信州大学の古里さんのお二人のものですね、
うん、はい、
はい、
でこれはあのなんていうのかな、基本的に、アンケートを中心にして、
はい、
でそのアンケートを取ったものの統計処理ですね、
うん、
でそれに、なんていうのかな、数理学的な何か手法を使って、
はい、
こういう傾向とか何かそういうものを、うん、データ処理したっていう話ですねこれね。
そう、手法としてはそうですね、
うん、で、うん、あのなんだっけ、でアンケートの手法っていうものに関しても、なんていうのかな、なるべくこうなんていうの、バイアスがかからないように、
うん、
でやって、でさらにその中から、きちんとした相関関係があるようなものの人にさらにアンケートを取ってみたいな、なんかそういう考察になってますねこれね。
はい、そのアンケートとかって、
うんうん、
よくあの、ね、自分でも例えばツイッター上でアンケート取ろうと思ったら取れるし、
ああそうですね、僕もやっとったよ、うん、ことありますけど、
うん
うん、
なんで割とその気軽にできることなんですけど、
うん、
アンケートを本来、うん、あの研究目的でしようとするときは、うん、今巻貝さんが紹介されたみたいに、
うん、
アンケートを取る対象のことを、あの、うん、母集団って書いて母集
団、母集団ね、はい、
ってあの言うんですね、
はい、
でその母集団で何人に聞くかっていうので、
うん、
母集団のサイズ、
サイズ、うん、
だったり、その、母集団に含まれる例えば性別、年齢、
はい、
社会的な立場っていうものを、
は
い、あのどうするかっていう母集団の設計ですね、
はい、
っていうのを、正しく、うん、なるべく正しく計画しないと、
うん、
アンケートっていうのはその日本人に全員聞くってわけにいかないから、
そうですね、統計学上まあここだったら大丈夫っていうところにやらなくちゃいけないね。
そうなので、そのこういう調査を、あのする、例えば、まあ、さっきの表題の通りの調査をするときに、どういう人から何人くらい取れば、
うん、
それは全体の傾向として見なしていいかどうかっていう、
はい、
その母集団サイズと母集団を構成する要素についてちゃんと設計されて本来行われているものですと、
そうですね、
ただまんべんと取ってませんと、
うんうんうん、だからこれはだから比較的そういうふうに乗っ取ってやったってやつですね。
まあ、比較的っていうか乗っ取ってやったことにちゃんとなってる。
そう、でそうしないとまあその助成金が出てるもんだし、あのなんていうの、
まあ、学問ではなくなってしまうので、
そうですね、
うん、なんかよくほら、化粧品の会社とか飲料会社の人が、はいはいはい、飲んだ人の何パーセントが満足と回答とかって言ってるけど、それは一体どういう人なのってとこまでなかなかね、
まあ、
考えないんだけど、
まあちょっと若干僕も疑問に思ってるところっていうのは、そのあれですよね、あのマスコミが行うあのなんてアンケートってあるでしょ、なんかあのほら
世論調査、
世論調査、
はい、
あれは一応統計学上には乗っ取ってんだろうけど、
うん、
その設問の仕方とか、
あ、まあ、アンケートの内容の設計はまた別でで
しょうね、うん、
まずアンケートを取る対象の募集団の、なんていうんだろう、設計、それからその人たちにどういう質問をするのかっていうのと、なんかかなりねそこって
恣意的にやろうと思えばみたいな、
そうできるから、だから、まあ、気をつけないといけないんだけど、
そうなんですよ、あの特にやっぱりそのさ、ああまたまたそうこうコマーシャルディスリーになっちゃいますけど、
はい、
ああいうのに使うさやつが僕はメクジャンケンですけどね、
うんうん、まあ、だから話半分に聞きますよ毎回っていう、うん、
話 3% くらい
ですね、少ない、随分少ないですね、
うん、だからほとんどあのなんだあの花紙扱いですね、
あ
まあまあこれはそうではない、今回話す話はそうではありません、
まあ、一応ね、
うん、
で、今回それでじゃあ募集団の話をするんですけど、
はい、
今回はあのツイッターとか LINE で、うん、ネガティブな発言ツイート、はい、をしてしまう人って、
うん、
なぜ誰がなぜ行うか、
うん、でその基本そこですね、
うん、その結果どういう目的で行われて、うん、その目的は達成されているのかっていうことがまず調べたいっていうことが、
うん、
調査目的なんですね、研究目的。
そうですね、うん、
でそれでそのアンケートをそれで取る対象っていうのを、
うん、
じゃあ SNS と SNS じゃない場合とかっていうことに、うん、場合をこう分けて、
うん
うん、比較しないと、
うん、
まあ、比較対象がないと、うん、これに対よりもこっちの方が多かったから
優位に、それ比較ができないんだよね、
う
ん、
だからその募集団の設計として、うん、まずリアルで配偶者とか恋人がいる人をまず限定しましたと。だからまずここでかなりその募集団が絞られ
た、はい、まあ絞ったとね、
うん、
こういうふうに絞ったっていうことちゃんと設計通り書いてあるってこと
ですね。もちろんもちろん、
うんうんうん、はい、
でそれでその、そういう人たちが、
うん、
その恋人とか配偶者に、
うん、
まあ、まあ愚痴とかね、
はい、
どうせ私なんてみたいな発言をするしない、
うん、
でその同じ人が恋人とか相手ではなくて、うん、SNS 上でそういう発言をするしない、
うん、
でそれに対してどういうリアクションが返ってくる来ない、
うん、
で返ってきた時にどう思う思わない、
うん、
っていうのを比較対象しましたって話でした、う
ん、はい、だからなんてごちゃっとした話じゃなくて、
うん、
こっちとこっち、こっちとこっちっていうのを比較して、
うん、
検証して、
うん、
まあ、その、できるように選びもし、
はい、
できるように設問もし、
うん、
分析もできるようにしましたってことですね。
うん
うん
うん、
それが、まあ、科学的手法と言っていいですよね、これね。
まあ、そうじゃないと漠然とした話になっちゃう
ね。なんだかよくわからない話な、印象論みたいになっちゃうんで、
うん、まあ、とにかくこういう人たちにこういう質問とこういう質問をした時にこういう差がありましたっていうことから、
うん、
こういうことが推測できますっていう。
そうですね、
はい、
だからこれで今出た結果っていうのは僕がの印象としてはやや辛い内容でしたけれども、
うん、
それは調査した結果なんで、何かに対して何か言いたいっていうものとはちょっと違うんですよね。
うん、まあそうです。まあ調査結果は調査結果で、しかもアンケートの結果なので、何らかのこう平均化はされているので、特定の個人の特定のケースに当てはまるとは言い切れないけど。
そうですね。
うん。
うん、ということなのよね、
はい。
まあただこういうのはやっぱ辛いと思う人はまあちょっとまあここはじゃあ素通りしてくださいってことにもなりますけど。
そうです。だからこのキーワードに安心探しっていう言葉が出てきているので、うん、それ聞いた時点でちょっとやばいかもってなんとなくうっすら、
うん、
先が読めた人は、
ええ、
うん、辛いかもね、
うん、と思います、
うん、
でも、まあ、内容的にもう辛かったんで、
はい、
ええ、
まあね、巻貝さんは安心探しをする側じゃなくてされる側だったんじゃないかなって思うんですけど
まあ、うん、そうね、でもね、ネガティブツイートっていうのは、
うん、
僕はその意図的にちょっと避けてる部分があるんで、
自分がすること
ね、することに対しては、
はいはい、
だからする人に対してはやや批判的な目を持ってるっていうのはもう僕もうこれは明言します、
うん、自分の立場
ですね、立場、
はい、
うん、それだからほら、ツイッターみたいな SNS っていうのは、
うん、
まあ、発言することも、特定の誹謗中傷しない限りは、
うん、
別に自分の思ったことのトロの吐き口にしたっていいんだっていう考え方と、
はい、
まあ、なんていうかな、まあ、多少ね、エチケット袋をかけて発言しましょうって思う立場っていうのはあると思うんで、僕はどっちかというとエチケット袋をかけなくちゃいけないようなことは言わないと、そもそも、
うん、
と思ってる立場なんで、
うん、
なかなかそこら辺は判断分かれますね、
はい、で この、研究のこの長谷川先生がされてるその先行研究っていうのがまずあって、
はい、
その先行研究で得られてる結果っていうのがもうそもそもまず辛いんですよ。
そうなんだよね。
なんかじゃあ安心探しって具体的に何かっていう と、
はい、
例えば疲れたとか寂しいとかしんどいとか、
うん、
本当に私のこと好きなのとかさ、
はい、
っていうのを、自分のことを大事に思っているかどうかを確認する行動のこと、
はい、
でこれはまあ誰しもしがちなんだけど、
うん、
これをやりすぎる、
うん、
頻度にせよ程度にせよ、程度というかその
深さ ね、
とそうするとその残念なことに、
はい、
友人それをその投げかけた友人なり、まあ、恋人でもいいですけど、
はい、
からその実際にその人の評価が下がってしまう、
引かれちゃうってやつよね。まあそうだよな。
だからそういうのをすればするほど友人からとかそれをした人からの、まあ、その時どういうふうに言ってくれたか、
うん、これじゃリアルの場合ね、
あ、まあ、言ってくれたか、例えば大丈夫大丈夫っていうふうに言ってくれるとは思うんだけど、実際その友人の中でその人の評価が下がってしまってるし、でそれを自分はなんとなく察してしまうと、
はいはい、
それでそのせいでより一層抑うつ傾向
が深まっちゃ
う、高まるっていう下方螺旋過程っていう
風に、下方螺旋過程ね、
下に向かってぐ
るぐる
ってい
う、はいはいはい、スパイラルですね、
でっていうことをこの2002年と2008年にこの長谷川先生が先行研究士として行われているみたいなんですよ、
はい、
なんかもうちょっと涙が出てきそうなんですけど
もうほんとね、そうです。
そうで今のはその割とリアルの話だったんだけど、じゃあ SNS ではどうですかねっていうことで、SNS は割と これの前回に話したみたく、
はい、
無条件の承認欲求を得られやすい
場
を設計することが、そのアカウントの持ち主にできるから、
はい、
もしかしたら違うんじゃないかっていうような仮説が、
うん、
あるわけですね、
うんうんうん、
だからその仮説を実際どうなのっていうのを見るために、
うん、
その実際リアルの人間関係でその安心探しをするケースと、
うん、
SNS で安心探しをするケースに場合分けして、この2018年はやってみましょうっていうので、
うん、
でその SNS として Twitter とあと LINE の2つでやりましたってい
う
話になっています。
うん、でもまあ Twitter っていうのはまあやや匿名性が高くて、
はい、
まあ、なんていうのかな、薄められてると、
うん、
LINE っていうのは、まあ、匿名性もあるけれどもある程度リアルに近いような関係性のものも含まれるってことになりますね。
そういうふうに思ってやってますね。Twitter、
うん、
は実際に会ったことないし、これから会うことも多分ないだろうっていう人が、うんうん、
だから Twitter 上で関係がある人だってLINE 交換しませんかっていうところに踏み込むまでにはちょっと間がありますもんね。
だからまあそれで LINE は実際に、普段接している人と
か、そうですね、そこでやってる
とか、
僕は家族としかやりませんからね、
うん、
まあまあまあまあ、
はい、
そうだね。だから
でこの自分、っていうか安心探しをする人のことを、自尊心が低いっていうことで低自尊心な人というふ
う
な言葉で、まあ、表現されています。
そう、低自尊心、そうなんだよね。まあだから、まあ、だからそっちを今度掘っていくわけですからね、ここからね、だからその続くのに決まってんだけどまあちょっとやってみましょう。
そうです
ね。
でまあ、ざっくりもう結果から、
あ、っていうかね、じゃあここのね、
はい、
ツイッター利用者に対するウェブ調査のちょっと項目、ここを紹介しておきましょうか。これ1自尊心、2安心探し、3ネガティブ安心探しツイート経験頻度、4ネガティブツイートに対するフォロワーからの 受容反応を受けた経験頻度、5ネガティブ投稿動機、6ネガティブツイートに対するフォロワーからの需要があった際の感情っていう項目で調査しましたって書いてありますね。
ね、これ正直に答えてくれてるかどうかっていうのも、
ええ、
アンケートの設計難しいですよね。
これ
ここでさ、その正直に書ける人はさ、そこまで自尊心低くないっていうか、取り繕わない人、安心して回答してもらわないといけないけど、ここで自分に嘘をついちゃう人もね、きっといると思うんだよね。そういう自分を認められないとかで。
そうだよね。
うん、
そのだからさ、とにかくこういうアンケートとかでその掘ってく方ってさ、なんていうのかな、自分の闇みたいなのがつまびらかにされていく過程になりますんで、なんていうのかな、つらいってそういう意味でもつらいんだよね。
うん、
あ、ここでねちょっとね、はい、全然ちょっとまたぶっ込みますけど、
はい、
因子分析っていう統計学上のなんかやり方かな、
はいはい、
それに、
うん、
プロマックス回転っていうなんかやり方があって、
数学の言葉かな、
そう、そのことで最優法っていうものを用いてますっていうことがここに書いてあるんですね。
あ、はいはい。
で、最優法って何の、これを読めなかったんですよ、俺漢字、
うん、
最もっていう、最高とか最大とかの最っていう字に、
はい、
これはも訓読みすると最もらしいとかいう時の最もっていう感じですね、これね。
犬っていう字に似て
るやつですね。そう、はい、犬のなんか身が跳ねたみたいなとこで、
うん、
のやつですね。
はい、
これなんかなって、俺さ、この意味を探るのにこうネット検索作る時に、うん、ワード入れらんなくて
犬じゃないもんね、
最も最もって入れて、
はいはい、
で最優法っていうんですね、最優と読むと、
はいはい、
で与えられた観測値括弧標本からそれらが得られる確率を最大化する確率分布の母数を推定する手法であります、
はい、
これは数理統計学ですね、
うん、
そのことをちょっとなんか差し挟ませていただきました、
うん、そのアンケートって、うんうん、ある設問に対してこういう答えをしていますっていうことは、うん、どういう答えが一番多かったっていうのは分かりますよね、
はい、
である別の設問についても同じことが言えるんだけど、
はい、
その設問 A と B に答えを、
うん、
した人のその答え同士の関係が、うん、関係がどれくらい1対1から0、
うん、
100から0、
うん、
になりうるかっていうのを、
うん、
その分析するための数学モデルがあって、
ええ、
それが今おっしゃったやつじゃないかなって、
ね、うんうん、
なんかそのご飯が好きって言ってる人が魚が好きか肉が好きかっていうのをどっちと関係が強いかみたいな、だからそこは関係があるとまでは言えないっていう風になることもあるし、うん、関係がどうもありそうであるっていう風に言えることもあるしっていう、うん、
そう、
うん、
これでそうやって、まあ、その因子を抽出しているってことですね、
うん、
うん
うん、まあ割とそして当たり前の結果が、
そうなんですよ、
私が普通に世の中で目にしてきたことが出ていて、ツイッターにおいては、うん、まず恋人とか配偶者に愚痴とかネガティブツイート、
うん、
安心探しの、
うん、
質問をする人はツイッターでもしていますと、しがちです、そうじゃない人に比べて、
はい、これちゃんと表も出て、パーセントとかも出てる、
うん、
きちんとした統計調査ですよね、これね、
まあ、統計調査としても、まあ、この母集団においては証明されましたと、
うんうん、
だからその、まあ、考え方としてそういう愚痴とか言える、
うん
うん、リアルの関係性を持ってる人は、うん、ネットではそういうこと言わないんじゃないかって考えることもできますよね、そこで解消できてる
から、そうですね、うん、まあ、リア充ってことですね、
うん、だけど、うん、まあ、リア充って言っていいのか分からないけど、そういう相手が身近にいるにもかかわらず、うん、やっぱりネットでも同じように言ってしまうから、
うん、
それはそういう関係性があるないにかかわらずその人自身の特性なのではないかっていうことが、
はい、
言えてしまう、
言えてしまう、
はい、
どんどん辛くなっていきますけども、
うん
うん、 そうだね。で、またそこをまた特化して、うん、その中の何かを調べてきますって、こうどんどん掘っていくわけですよね、これね。
まあそうですね。で、それでまずはそのツイッターにおいてそういう傾向がどうもありましたと。だから、恋人とかっていうそのリアルの関係と全然匿名性が高くて、会ったことがない、その、こと自分のことをよく知らない人に対しても同じように言ってしまうっていうことですね。
当然がよく考えてちらっと思えば当然とは当然なんですよね。
まあでもそれは個人の体験でそういう人が自分の身の回りに多いっていう感じだったんだけど、世間的にもやっぱり多いんだねっていうことですね。世間まで体験を広げることが推測できるっていう。でそこまでだったら、当事者の話は分からないから、そこまでなんですけど、これはアンケートだから、その当事者でその安心探しのネガティブなことを言ってしまう人が言った後どんな気持ちになっているかってところに踏み込んで調査できているのが、私たちが知りようがなかった場所で。
そうですね、
うん、
まあでもこれ僕うっすら想像したことあってましたけど、結果としては、
でやっぱりその自尊心の低い人が安心探しのツイート、だからネガティブな、どうせ私なんて的なやつをすればするほど、当然フォロワーさんからは大丈夫だよ、それでもあなたのこと好きだし、なんだったら私もそういうとこあるよとか、受け止めてもらった経験をしたのにもかかわらず、安心を感じる程度が低くなっているっていう、
だから慰めになってないってことなんだよね。
そうなんです。だから、そうなってくるとさ、良かれと思ってその慰めを返すことが本当に正解なのかが分かんなくなっているよね、その人のことを思うと。
まあね、
うん、
僕しませんけどね。
まあされもしないけどね、相談を、だからそれはなんでそんな風になってるのかっていうと、なんかそれは1987年に何か別の研究があって、他の人から受け止められる受容反応が返ってきた場合に、やっぱりその後悔したり、やっぱ自分ってダメなんじゃんっていう風に
フィードバックしちゃうんだよね
っていう風にしてる可能性があるんですっていう、なんかそういう認知プロセスっていうのがあるんですっていうふうに、
でもここはあれちょっとでもまだこっからさらなる検討が必要だとは書いてありますね。
そう
ですね、まあちょっと分かんないとまだ、
なんかそういう
なんでそうなっちゃうのかは分かんない、
だから本当にあよかった私大丈夫なんだとか、このままの自分でいていいんだっていうふうに思えずに、そういうふうにフォロワーさんがせっかく励ましたり、
そうなんだよね、
そのしてくれてるのにそれをそのまま受け止めてしまえないのかっていうことは、まあそうですね、さらなる検討って書いてありますね。実態としてそういうふうに、まあもちろん思えてる人もいると思うんですよ。
そうね、ああよかったって思う人もいるよね、
でその場は多分思えてる人の方が多いんじゃないかと思うんですよ。だけどその後じゃあそれでもうそれについての愚痴とかぼやきとか不安を口にしなくなるかって言ったらそうではないっていう
まあね、そうなんだよね、ここでまた因子分析のここは最優法の今度はバリマックス回転っていうのを行うんですね。
バリマックス回転って本当にそういう言葉があるのっていう
ね。不思議
ね、なんか美味しいラーメン屋さんのメニュー出方みたい
まあこれで、
それでその、じゃあそもそもネガティブツイートをする動機って、何なのかなっていうそのことをね、なんかやるのになんか調査となんかこう若干なんか違った結果が出ましたっていうふうには書いてあるんですけど、愚痴ではなくて、注意気球動機って書いてありますけど、自分に親しみを感じてほしい、 あのそういう、ダメな自分っていうのを、
あ、そう、このネガティブツイート動機をここから掘るわけですね。
そう、
うん、
がその、自分にだから親しみを、そういうあの、まあ、ドジッコとか天然とか、なんかいろんな言葉で言われますけど、テヘペロみたいな、っていう動機があるんじゃないか、で、あとはまあ今まで言ってきた、そんなことないよとかって言ってもらえ、同情してもらいたいっていう動機、で、それからその雰囲気作りって、これへーって思ったんですけど、それはその親しみを持っていることを伝えたいっていうことの雰囲気作り、だキャラ設定ですね。
あ、そうですね、
前回話したところで言うと、この
こういう雰囲、あのキャラで発言してますってことよね。
で、親しみを持ってほしいっていう、だからその1番目の注意気球と、は自分に親しみを持ってほしいんだけど、こっちの雰囲気作りは自分がその相手に親しみを持っているので、あのこういうダメな自分もあなたにはさらけ出せるんですっていう親しみを相手に感じていることへの表れとして言ってるっていう、温かい雰囲気作りっていう、
まあ、わかるんだよねこれも、
で、あとはまあ最後に、まあ、別にその同情とかは特に求めてないくて、ただあの
言い放ちね、
愚痴の言い放ちがないから、ただ言いたいだけっていう、っていうふうな、まあ、分解をしていますね。で、それで今度はさらにそのこの、動機との動機とこの動機のどっちが、どれがその相関が高いかみたいなことが、その数学的な何かぐるぐるってやって、
単純傾斜の検定っていうね、
なんか
全然わかんない、このなんかこうグラフにさ、傾斜が出るわけだよね、だとなんかもうこう、もう非常にこれなんか見慣れないこうなんてグラフなんで、
でも多分見慣れるとこのどれとどれがより関係性が高いかが、傾斜がきついかとか緩やかかっていうので、パッと見れば分かるようにできてるっていう便宜さはきっとあるんでしょう
ね。ありますね。そう、こうね、傾斜で測るというね。
で、それでその出たのは、自尊心が低く安心探しをする人で、で、先ほどの動機の中でいう同情してほしいっていう気持ちがあるっていう動機が高い人ほどネガティブツイートをしやすい、で、自尊心が高くて安心探しをしなくて、で、同情してほしいっていう動機が低い人はネガティブツイートをしない
、まあ、
同じことを別側で言ってるっていうね。
そうな、まあその通りなんでございますよね。でも大体
一応確かめて進んでいきましょうっていうことなんですよね。
そうね、だからここの低自尊心者の安心探しツイートに対して、フォロワーが安心を返しても満たされるどころか逆に安心が下がることも示されたって書いてありますね。
辛い。
こうそう。本当ね、笑ってはいけませんけどね。
で、しかもこれ一番最初の募集団の設定のところを忘れがちなんですけど、その、
あ、そうそう、募集団を設定した中をやってんだよね。
そう、だからその関係がうまくいってる、いってないはちょっとわからないけど、少なくとも配偶者とか恋人がいる人に聞いてこの結果なんですよね。
ね、不思議な結果というか、まあ、あのそこまで詰めて考えるとね、
そう、
そんなもんなのかと思っちゃうね。
で今度は今度 LINE で同じことをや、 LINE でそのネガティブ、発言をする人について、同じ調査をしてみましたと、で予想としては、その LINE の方は、匿名性が低くて普段付き合ってる人が多いから、心理的なブレーキが働いて、ネガティブ発言は少なくなるんじゃないかって予想されて、まあ、実際少ないんだけど、でもやっぱりあるんだって
。じゃあ関連してくるのね。
でしかもそのツイッターっ ってこうタイムラインがバーって流れていっちゃうから、
うん、
あのたまたま読めませんでした、反応できませんでしたっていうことが
見逃しができますけどね、
建前上言えるんだけど、うん、LINE についてはその既読スルーっていう
もうこれなどこ俺言ったことあるなこれな、
うん
うん、
ものがあるから、
うん、
なんかより一層ちょっとあの大変ですよっていう、
うんうんうん、
でまあ、だからそのツイッターで見られたのと同じような傾向が LINE でもう程度は低いけど、うん、なんかその行われているっていう、
まあまあまあまあね、うんうん、なぜか違うだろうと思ってたけどやっぱり同じ傾向が出てくると、
そう
だからね、一枚そのやっぱりさリアルとなんかかますと、
はい、
少しでも匿名性が出てくると、
うん、
同じ傾向って出てくるんだと思うんだよね、
うんうんうん、
リアルとちょっとした一枚かま、噛んでるっていう、
うん、で、まあ、あと既読するっていうものが、
うん、
あのやっぱネガティブな反応として反応がないんだけどね、
うん、
っていうふうに捉えられちゃってるっていうことで LINE の方が辛いっていう、
うん、
あとね、あとなんかやっぱりここでもうんとなんか知ってる人ですよね、今度だから全然自分のことを普段から知ってるような人がその LINE 上で、共感とかを、
うん、
あのされた時にも、不安を感じてしまう、それはあの反応があのなんていうの、いいよも悪いよもどっちにしても不安になっちゃう、
うん、
っていう結果がちょっと新しいというか、
うん、
へえって思ってダメだよそんなことじゃとかさ、
うんうん、
何言ってんのって言われるにせよ、
うん
うん、うんうん分かる大丈夫って言われても不安になっちゃって、
まあ、でまあ分かるんだよそんな、
既読スルーされると逆に安心するっていう傾向が出てる、
あほっといてもらえたみたいなね、
そう
あ分かる気もするんだよそこら、うん、だからもうどんどんどんねじれちゃうんだよそれ、うん、
だから否定されても肯定されても、うん、自分のダメなところが確認することになっちゃって、
うん、
いっそスルーしてもらう方が安心っていう、
もうほんとねじれて、今さやっぱりね頭でね考えすぎなんだと思うんだよね、
はい、
想像の膨らましすぎ、
うん、
で実際どうだか分かんないのにっていうさ、
うんうん、
その要するにその仮想上の、
うん、
LINE だってやっぱ仮想上のコミュニケーションなんで、
うん、
文字上にしちゃうしね、うんうん、
だから結局 LINE はあのなんて自分のことをよく知ってる人については否定されても肯定されても、
うん、
結局ダメ、
うん、
であの受け流してもらえるのが一番楽、
うん
で、そうなってくるとまあ、どういうふうな人間関係にせよさ、
うん、
その自尊心が高くないことが理由で、
うん、
安心探しのまあ、人を試すようなって言ったらあれだけど、質問とか、
うん、
あの自虐、
うん、
を言ってる人にどう接していけばいいんだろうっていうことが一番大きい問題なんですよ、
うん、まあまあそうだね、
うん、で、どうされたいのかなっていうことがね、
じゃあでもさやる方ってさどうされたいっていうのも分からないんだよね多分、
ただ辛い
なんかもうさもうわけ分かんなくなって、でもその発言する場があるから、
うん、
ついやってしまうと、
うん、
でもでやったからといって、
うん、
何かが変わるわけ当然変わるわけないんだよね、ただの言葉のやり取りなんで、
あ
変わるわけないのに、
うん、
変わるんじゃ、まあ、期待も込めてないんだと思うんだよただやってることで、
うん、
で、 でもどんどんどんそれで自分のことをその再確認してしまうと、
うん、
あまたやっちゃったとかね、でじゃあまたなかったとかでまた何も言ってくれないって思う人もいるし、
うん、
あーでもこんなこと言っちゃったけど誰も何も言ってくれなくてほっとしちゃったみたいなさ、全部自分の中であの組み立て、
うん、
解決してることなんで、
うん、
永遠に堂々巡りするんだよね、
うん、でそれをその、
うん、
相手と自分が、
うん
対等な、会話の立場の人間だと、
ええ、
まあそこの堂々巡りから出てこれないんだけど、
はい、
そういう問題を抱えて、ちゃんとしたプロの心理職の人のところに行ってカウンセリングを受けると、なんかその堂々巡りから出れそうな気
がするんだよね。方向性をね、少しこう直線で、あのスパイラルからあのちょっとしたこう傾斜みたいなのをつけてくれるんじゃないかと思うんだよね。
まあその人がね、
だ
からそのカウンセラーって別にその指導者ではないので、話を基本聞くだけみたいな感じで拍子抜けするっていうふうに言うんですよね。カウンセリング行った人って別に何か
そう回答を与えてくれるわけではないからね、だからそんなことしちゃいけないんだから、
だからそれをやってるカウンセラーっていう名乗ってる人たちがやってることだから本当はダメなんだよね、きっとね。
本当はダメとかさ、ダメに決まってんじゃんって俺は思っちゃうんだけど、
まあ、でも それはさ、心の問題なんだけど、例えばその肩が凝ってる時に揉むとその時気持ちが得られて、でも抜本的な解決には至ってないわけですよね。
そうですね。
っていうのが同じことがその本来の、プロのちゃんと国家資格のある心理職の人と、民間の、
まあまあなんとかなんちゃって
とか、なんかそういう美味しそうな言葉を使って、大丈夫ですよとかさ、とにかく良かれと思って、そのネガティブな発言に共感したりすることが、実際には辛さを深めるとか自覚させるってことにしかどうもなってないみたいだっていうのは、なかなかじゃあどうしたらいいのみたいな、ね、話では、
まあなんかね、基本的にはハマりから抜け出す方向だね。悪い方向のハマり。
スタックしてる。
スタックしてるからの、それはどんなこと、まあ、薬物でもそうですけども、そのアプローチでやらなくちゃいけないっていうことだと思うのね。こういう、なんかその、ちょっとした言葉のやりとりとかでも、要するに、スパイラル的にハマっちゃうんだよね。
さっきの下方螺旋ね。
下方螺旋。で、そっからいかに引き出すかっていうのは非常に難しいですわ。それは、例えば洗脳を解くとかいうのと非常に近いんで、洗脳脱出プログラムみたいなのだから、そういうちょっと強烈なやつを受けた方がいい場合もあるような気もするんだよね、俺ね。それはだって、これだからさ、いけない宗教と言われてる宗教にハマっちゃってる人をどうやって救い出すかって、救い出すかって、救うと言うといけないんですけども、じゃあ自分が それはちょっとやめた方がいいと思ってる、そういう芝居の強いものにハマっちゃってる人を、そこから引き剥がすのは非常に難しいですよ。
まあ、でもそれはもう確実に、まあ、良くないっていうふうに社会的にも、コンセンサスが得られてるものからの引き離しだから、
まあ、やってもいいってことになりますけどね。
けどなんか
こういう方はね、
こういうなんかこう柔らかい泥みたいなね、
柔らかい泥ね、
沼
ですよね、
うん、
あ、やっぱちょっともうちょっとね、10分ぐらいちょっとどっかで延長しましょう、ここでね。
わかりました。
じゃあ、ちょっと一旦切りますね、はい。ちょっと1時間になっちゃうんで。はい。はい、まあ、ちょっと総括的な話になりますけど、
はい、
まあ、総括するというか、まあまあ、ちょっと感想戦みたくなりますけどね。
はい、
ほら、今まで紹介してるのって割とこういう研究がありましたとかね、でこういう手法でやったものをこういうふうに読んでみましたということで、じゃあやっぱり何ていうのかな、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうのはそう書いてないんで、
はい、
現実でどうしてたらいいのかなっていうことをちょっと考えてみたんですよ、僕もこれ読んだ時に。
はい、
でやっぱりなんでこうなっちゃうのかなって思った時に、そうね、だから最初に僕言ったんであれなんです、僕そのネガティブツイートをすることに対しては、
はい、
否定的な意見を持ってます、はい、なるべくやらない方がいいんじゃないかと、それは SNS だろうが何だろうが、実際問題でさ、 信頼関係があれば、リアルな関係であればね、やっぱりほら自分のちょっと辛いこととかいうのを相談するっていうことはできると思うんですけど、
はい、
ただこうなんか一方的にやっぱ愚痴ってくって、まあ、愚痴られても大変だし、それをじゃあ SNS 上でさらにやっていいかっていうと、 SNS っていうのはいくらさ見たくない人は見ないでくださいって言ったって一旦は見えちゃうんだからさ。
まああとね、なんかの辛いイベントが起きて、そのイベントについての辛さとかを、とか体がしんどいとかね、っていうのは全然いいんだけど、はいはいはいはい、なんかそういう自分の存在根源そのものについて悩んでいるようなことっていうのはやっぱエンドレスなんだよね。その誰からも私好きって言ってもらえないとかさ、あとどうしても他人をこういうふうになんか思ってしまう気持ちがなくならないとかっていうことってさ、
でさ俺ねそこにさ一つのなんかこうもの感じるんだけど、あなただけがそうじゃないんですからっていうのがあんのよ。
まあそうだけど
さ、みんなにある程度ある傾向なんで、それをとりわけて言われたって、いや僕もそうですよって言いたくはなるよね。だからそれが共感性ってことになっちゃうかもしれないから、俺言わねえけど、
まあ、誰だってそうじゃないのって、まあそれはそれでさ、なんかみんなが辛いんだからあなたも我慢しなさいっていう圧力はちょっとあんまりその 100% そっちっていうふうには思えないかな。なんか他のことでも言われたりするから、現時点何かその生活にすごく困ってる人がさ、まあ誰だってお金なんかないんだよって言うと、何かその福祉って何みたいな話になっちゃうからさ。なるほ
ど。だからね、一番これ思った時にさ、思った時で考えた時に最初に出てきたのって「普通」っていう言葉。
はい、
もうちょっと「普通」っていうことを考えた方がいいんじゃないかなと思ったわけね。だから今回みたいな話だと、まあ、定時損心と工事損心 の、対比みたいな、こうなんか切り分けられてたような感じもするわけね。
はい、自尊心が低い人と高い人、
はい、でその間にじゃあフラットノーマルっていうのが普通っていうのがあるんだと思うんだよ。
まあね、低いから高いの間のグラデーションの途中のところね。
でそれはさ、だから普通っていう考え方だって、個人それぞれあると思うんだけど、個人それぞれで構わなくて、その自分にとっての普通っていうことってどういうことだろうっていうことをちょっと考えた方がいいような気もするんだよね。キラキラしてるものを見てたら、なんていうのかな、私低いとかなんかな、僕低いとかさ、
まあ、そこはさ、低いからキラキラして見えるっていうね、実際キラキラはしてないかもしれないっていう、
で、まあ、じゃあ例えばトップというかアイドルみたいな人がいて、あれはまあとにかくまあキラキラしてると、
はい、
では一般人がいて、でも一般人でも今 SNS とかだとちょっと発言ができると、
はい、
で、それにも到達しない自分がいるみたいなさ、避けてっちゃうと、だから普通って傾斜で考えたらさ、自分より上にいる人全部上なんで、だから普通ってどういうことかなって考えた、俺普通だと思ってるよね、自分のこと、
はい、
大体普通、特別にできることもあることはあると思うんだけど、まあ大体普通、
はい、
でじゃあ僕ほらまあ、こうやって喋ったりとかもするし、これ別にさ特別なことやってるわけでもなんでもなくて、
はい、
まあただ喋ったものだらだら流して、まあご迷惑と思う方もいるかもしれないんだけどでもまあそこはさ、かろうじてこれほら、ポッドキャストみたいに発表するものなんで、
はい、
こう聞きに来なきゃさ 別にまあ流れない。
はいはい、まあそのツイッター鍵がかかってないツイッターとかインスタとかそういうので垂れ流してるものではございません
っていうことですね。でそっち側でやってるものとして僕はほら絵とかも描きますけど、
はい、
じゃあ絵のことなんか考えたってさ、俺とりわけ自分が下手すぎるとは思わないんだけど、
うん、
うまかねえんだよね、
うん、
でうまかなくて、
うん、
でうまい人でごちゃまんといて、
うん、
で下手とでだから俺の大体立ち位置で普通ぐらいかなって思っちゃうわけ、
まあ、絵を描く人の中で、ね、中では描かない人との対比ではな
くて、
ね、
対比では、うん、
はい、
だからまあ大概なんかもうそんなのはまあ普通なことなんで、
うん、
うーんならそれぞれだそういうんだからさ自分にとっての普通ってどの程度かなぐらいまで、
うん、
あ考えておいた方が、
うん
いいような感じもするんだよね。
うーん、はい、
なんでだでもそうなっちゃうかっていうとやっぱりさリアルな関係じゃなくて仮想的なコミュニケーション空間で、
はい、
自分の頭の中でぐるぐるぐるぐる回しちゃうから、
うん、
そうなっちゃうんで、
うん、
やっぱりさ基本的にコミュニケーションSNS はコミュニケーションじゃないっていう考え方を持ってる人もいると思うのね。
はい。
だけど、
はい、
で、意外とでもさ、コミュニケーションを求めてるわけでしょ。今まで検証してきたっていうか、論文みたいなことを考える限りにおいても。
まあ、その、広報的に、一方的に告知ツールとして使ってるんでなければ、うん、まあそうですよね。
だからさ、コミュニケーションの一部と考えてる、以上その本当はさ本来的にはリアルコミュニケーションしかないわけだよね、
うん、はい、
実際、
はい、
でそっちにさそっちにさ体重かけた方が僕はいいと思うのよ、
うん、まあ辛いならね、
うん、
リアルコミュニケーションじゃなくて使うっていう使い方もあると思うんですよ。例えばディズニーランドに行ったり、USA、USJとかに行って非日常をアミューズメントを楽しむっていう風な使い方の場として仮想空間のコミュニケーションを使うってこともできるけど、それはそこにさ住むわけじゃないからね、ディズニーランドに引っ越すわけじゃないからさ毎日、
うん、だからそういった中でだから僕たまにまあ会社の飲み会行くの嫌だっていう話僕嫌いだっていう話もするけど、
はい、
さそう分かるよ分かるんだけど、
うん、
さコミュニケーションリアルなコミュニケーションって取るっていうことは、
うん、
さいいも悪いも引き受けなくちゃなんないわけよ一旦は、
はい、
だってさ自分の都合のいい人だけを集めることできるんだけどそれは一旦は全部引き受けてからの選択の話だから
その後の、
はい、うん、はい、一旦は全部入ってくるわけよね、
うん、
いいも悪いも、
うん、
自分にとってだよ、
はい、
嫌だなって思うものも、
うん、
だってそうじゃなかったらさコミュニケーション取れないんだから、うん、自分の都合のいいとこだけピックアップできるコミュニケーションというのは仮想空間でしかありえないわけよ。
そうですね、はい、
リアルな方は全部入ってきます。
まあその嫌なものをゼロには絶対できないです
よね、うん、でノイズキャンセリングできないんで、
うん、まあ、少なくすることはできるんですよ。例えば今勤めている会社が嫌だから辞めて別の会社に行って近隣関係リセットするとか、
うん、
今住んでる場所じゃない場所に引っ越して一から、うん、もう一
回
新しい人間関係とか、
うん
うん、買い物先とかを、
うん、
その作るってことはできますけど、うん、だからといってその時に SNS みたいに自分にとっていいこと言ってるアカウントだけフォローするみたいなことはリアルで
起きない
無理ですよね、
うん、
まあ、そのよっぽどお金があればねそういうこともできるのかなって思いますけど、
うん、でもそうやってじゃあ仮にそういうふうにさリアルで集めちゃったら裸の王様状態になりやすいと思うんだよね、
まあ、自分が裸だって気がついてないうちは幸せっていう話ですよね、
うんうん、だからそのさリアルの方にじゃあ SNS 上のことも、
うん、
一旦リアルの方にその置き換えてみて、
うん、
考えてやった方が 僕はいいんじゃないかって感じがするのね。
はい、
だ仮想ばっかりの方でぐるぐる回しちゃうと、そのあらゆることがそのエスカレートしちゃうし、
うん、
あのまあ、政府っていうと、あの正しい負けの政府って言ってはいけない、プラスマイナスで言ってはいけないかもしれないけど、マイナス方向もスパイラルするし、
うん、
プラス方向もエスカレートっていう、そのプラ、あの、なんていうのか、あのエスカレーションがあると、
はい、
だからどっちにしろ行き過ぎちゃえばさ、だってさ、リアルな方だってさ、あんまり行き過ぎちゃってるのって両方嫌なんで、だいたい普通のあたりなんだと思うんだよね、付き合ってんのって、うん、
はい、
でだから清濁をその合わせ飲んだ上で自分の行動として、あのほらだからそうやって、じゃあちょっともう引っ越さなくちゃいけない、あのリセットしたければリセットすると、
うん、
でじゃあ、あのなるべくじゃあ自分の好きな人とじゃあ飲みに行ったりとか、なんとかだって嫌いな人と飲みに行く必要ないんで、
うん、
気の合う人をなんとか見つけて、そういうところでのコミュニケーションを取っていくってことは、一旦は清濁を合わせ飲んだ上でその次の段階で起こることなんで、
まあ、
最初からフィルターかけること無理だと思うんだよね。
まあ、でも今それができそうな感じではあるっていうところが悩ましいのかなって、なんかその昭和をねずっと生きてきた私たちは、
うん、
まあそんな感じなんだけど、
うん、でさ、そのだから勇気いると思うよな、そのもうさ、人と当たるのさ、何だって辛いんだよ、とにかく、
うん、
人と当たるっていうのは、まあ、恋愛であろうが、
うん、
あのまあ、会社であろうが、ああ学校であろうが、そのリアルで当たるっていうのは辛いことだと思うよ、
はい、
だからさ、じゃあ辛いの全部嫌だから引っ込んじゃえばいいかっていうとさ、俺はね、そこはちょっと一歩踏み込んどいた方がいいような気もするんだよね、うん、
でもそこを引っ込んでもまあまあ楽しく暮らしていけるような世の中になったってことは、まあ、若干進歩だとは思うんですよ。
ああなるほどね。
削られなくても。
あ、はい、
あのブラック企業的なとかブラック人間関係的なもので削られてたものが削られないで許されるようになったってことは、うん、まあ、進歩かなって思うんだけど、
うん、
その削られなくなって逃げ込んだ先ででもさらにやっぱり辛いからっていうことが、あの前回と今回読んできた
やつで、
その承認欲求の話だったり、
うん、
安心探しの話だったりするので、うん、まあ、過渡期だから起きてることなのか、うん、もう本質的にずっと起き続けることなのかは分かんないんだけど、
うん、まあね、まだその発展段階だから、
そう、
うん、まあちょうどまあちょっと厳しいっていうか、
うん、
率直なやっぱり僕の意見を言わせていただくと、あのやっぱりさ、必要以上にさ、自分をその自尊心低いっていうかね、自尊心低いと思ってるツイートだね、自分の判断として
本当に低くて、うん、落ち込んでる場合と、
うん、
あとはあのさっき今日、うん、その安心探しで読んできたみたいに、うん、安心を返してもらうための手段としての、
うん
うん、自虐ツ
イート
みたいなやつとか、
うん、
自虐発言、
うん、俺さ、
はい、
それやっぱどうしても、
うん、
でそれやられると、うん、じゃあ僕が普通と思ってること、
うん、
まあ、なんかこう悪いことをやってみたいに、なんか感じちゃうわけよ、なんか、
ごめんなさいって気持ちにさせられちゃう、
うん、そうそうそう、いや、あ、そんな風に思ってたんですかっていうさ、
まあ、
下げられちゃうと、
まあそうね、
うん、
とかあと上からって言われちゃうんだよね、きっとね、
そうだ、マウント、いや、もう本当マウントっていうのも、僕マウンティングっていうのも、そのマウンティングかなってさ思うことが多くて、
うん、
だって知ってることを知ってたら悪いんですかっていう話に近い印象があってね、
うん、
じゃあ詳しければ詳しいとダメなんですかみたいな、
まあ、ダメじゃないけど、
うん
うん、
そんな、いやでもそんな、ああこんなことまで知っててとか、なんかさ
あ、でもそれは褒めてるんじゃないですか。
あ、まあまあまあ、それはそうなんだけどね、
うん、だけどそこでこんなことも知らなくてごめんなさいって言われると言い方だけどさ、
そう、
うん、
で でもさ、だからそのネガティブツイートってまあ一般的にいろんなものがあるんで、
うん、
どういったものがっていうのはまあちょっと難しいんだけど、
うん、
あのさ、意外とさ、そのネガティブツイートみたいなの見てると、
うん、
あの意外と主張強えなって思うこともあるわけ。
あ、それは私も思いますよ。
あ、そう。
SNS の話ではないけど、
うん、
例えばその親戚の、
うん、
目上の人とかが、
うん、
こんなこと言ったらうるさいって思うだろうけどっていう枕言葉でいろいろ言ってきたり、
うん、あ、そうそうそう、
うん、でなんかあの、ね、こんなのね本当はね言いたくないんだけどとかって言ってきたり、
そうだからさ、そう、まあ、そういうのエクスキューズって言っていいのか、うん、
それそれ、
そうだからエクスキューズさくっつけてさ、
うん、でそこでさ、言っとけば本当に、うん、マジうるさいですって言ったら言えない、そういうふうに言っちゃいけないルールなんでしょ、
うん、でそれなんかなって、だから、うん、やっぱ自分としてはやっぱそういうふうにさエクスキューズつけまくるのって でエクスキューズだけならいいんだけど、エクスキューズつけた後に何か言うわけでしょ、
うん、
でそれってさ、その自分の逃げ道をなんかいつも確保しておいて、
うん、
あの、うわ、いやいやそういうつもりじゃなかったんですっていうところの場所をね、
うん、
あの先に言っときながら、
うん、
なんていうのかな、その自分のことを言いたいこと言ってくるっていうようなイメージがあるわけね、
うん、まあ、それを繰り返していると、
うん、
なんか面倒くさいなってことになっちゃうじゃない、
うん、
その人とコミュニケーションするのが、
うん、
なんか何言ってでも、あの、あ、そんなことも知らなくてごめんなさいとか、
うんうん、
あと逆にそんなことも知らないのっていうふうに言われたりとか、
うん、
だからそのコミュニケーションしたくてやってることなのに、
うん、
まあ、いろいろ読んできた通り、
うん、
あの、良かれと思ってやってることが裏目に出てるっていうことを一回、あの、直視するというか、
そうですね、
私がやろうと思ってることって実は失敗で、むしろ良くないんだ相手にも自分にも、
うん、
っていうふうなことを確認してどうするかってことかなって、
うん、
うん、
そうだから、まあちょっと、まあ今回読んだものを読んでさらにちょっと確認しちゃったっていうかさ、俺なりにも、
うん、
うん、なんかどういっちょっと難しいんだけどね、
うん、
うん、人残ったからほっとけって話にもなるし、
まあ、SNS はそういうことでは、
うん、
あの、自然とクラスタリングされていって、
うん、
そういうふうな、あの、
うん、
自分にとって快適ではないって思う人と自然と疎遠になっていくから、
その、いや、またでもさ、はい、そっちもさ、なんかエコーチェンバーっていうさ言葉があって、
まあ、だから入るエコーチェンバーは選べるってことなんですよ、
うんうんうん、
エコーチェンバーに入ってない人なんて誰もいないので、
うんうん、
そのタイトなものだろうが、
うんうん、
その風通しが比較的いいものであろうが、
うんうん、
どっかには入ってるので、
うんうん、
だからそうするとそうコントロールの話になって、
そう、まあ、コントロール
に入らないってことはもう無理ですよね。
ああ、そう、何かしらのね、
うん、
それは無理だよね、
うん、
2人だってエコチェンバーちゃエコチェンバーなんだから、
そうだし、自分一人でもそうだし、
うん、ああ、そうだよね、
あと何か、まあ、何らかの人間関係の中に、
うん、関係性ってことを考えたらね、
毎日さすらっていくわけじゃないんだから、結局朝起きてゼロからスタートじゃないんだし、
うん、そうね、朝起きてここ どこだったでしょうかって毎日考えるわけいかないからね、
うん、そうなればそれこそその不義かもしれないけど、
うん、
うん、
そうだね、
うん、
なんか、うん、
なんか自虐ってほら自虐かキャラっていうふうにもう一つのキャラになってるでしょ、なんか、
うんうんうんうん、
うん、でその自虐キャラでいることによって、
うんうん、
あの生きやすくなってる部分もあるっていう、それ以上、
うん、
あのひどいこと言われないとかね、自分が言ってること以上には、
あ、
で、あの相手から返ってくるストロークが慰めだったり共感だったり、
うん、
肯定だったりする、
う
だけど、今読んできたアンケートではそういうものが返ってくることで余計に自分の自尊心がどうも低くなってしまうみたいだっていう、
うん、
下向きの階段にいるっていうことをね、なんか自覚させられるようなアンケート結果でしたよね。
そうですね、はい、うん、まあでもやっぱ下向きのスパイラルにいるってやっぱ辛いことだと思うんで、
うん、
なんとかねステップアップの方に、
うん、
方向性としてね、
うん、
上がれっていうわけじゃないんだけど、
うん、
そのベクトルを、
うん、
修正した方がいいっていうことは僕はあると思うね、
うん、でまあひどい話で言えば、うん、付き合う相手を変えればってことなんだけど、
あ、まあ、
でもそれはさ、その他人を自分のそのスパイラルの道具として見てるってことなので、それは良くないと思うんですよ。
ああ、そっか。
うん、なんかこう極端にさ、じゃあ厳しいこと言ってくれる教祖みたいな人のところに行っちゃおうっていうのはさらに良くないんで。
まあね。
だからそのできることとしてはまず自虐とかネガティブとか、うん、安心探しの、まあ、ツイートなりなんなりをするのをやめてみるってとこからですよね。
うん、そうだね。
まずそれをやめれば、それで得られてた快感も返ってこない代わりに、その結果知らず知らずにさらに
下向き
になってたものが下がらなくなるから、
うん、
なんかそれをやめて例えばね1ヶ月とか経つとなんか違う気持ちに慣れてるかもしれないっていうのを試すことはできるんじゃないかなって。うん、まずネガティブ発言とか、
だからほらよくさ、もう SNS 辛いからやめますっていうのって、はい、意外とそういうことなんかなとも思うんだよね。
まあ、自分が言ってることが辛くなるとかっていうのもあるし、誰かの聞くのも辛いってい
うのも、うん、そうで自分にそれを置き換えちゃうんで、どうしても、
うん、やっぱ共感で人間のいい、うんうん、
いい部分もあるんだけども、
だけどやっぱそれで辛くなったりもするし疲れたりもする、
うんうんうん、そう SNS 疲れっていうのはそういうことだと思うんだよね。
そう、
海もなんかうまいところにちょっと持ってきたけど、
はい、
そういうことだよね。
そうですね、
うん、多分なんで疲れちゃうのかっていうと、
うん
うん、そういうの見るのも辛いし、うん、で自分もちょっとやりがちだったなっていうのもまた再確認して、
そうだから
やっぱり一旦リセットしたくなると
、うん、だから辛さの原因は単に情報にたくさんさらされてることの他に、
うん、
知らないうちに階段を降りてるからじゃないかってことがちょっと新しく使い加わった部分でしたね。
そうですね、
はい、
うん、まあ感想戦はまあこんなもんかな、
はい、
うん、でこれでまあちょっと配信のタイミングではどうなのかっていうのはちょっと微妙なところでございますけど、
はい、
ちょっと異常に長くなりましたんで、
はい、
全部まとめたら1時間は超えてるよね、これね、多分きっと。
ごめんなさい
って。ええー、まあまあまあ、
はい、
ということでね、
はい、
まあご批判もあるかとは思うんですけど、
うん、
まあそれはそれとしてね、まあなんとかまあ話したいことを話してみましたっていうことなんで、
はい、
うん、まあそうペーパー読みね、やっぱちょっとやっていきたいんだよね、ペーパー読みとか、まあ、本のこととか、
うん、そのペーパーっていう言葉もね、なんか、うん、ペーパーじゃなくてなんか適当な、もっと適当な言葉がありそうな気がするんですけどね。
まあ論文っていうのは論文でもいいんだけど、
うん、まあ単に資料ですけどね。
そう資料読み、
文献読み
、はい、いやでもペーパーは正しいような気もするんだよね、俺ね。
ペーパーって、うん、でもなんかそこ
軽くなっちゃう、
若干のなんか誇らしげ感が入るのが私はちょっと
嫌で。あ、ペーパーで働く、その誇らしげ感出る、ペーパーって
読んでない人からしたらそうじゃない。
ああそうかな、
うん、
そう、俺よっぽどさ、インターネット上で論文引いたりとかするのがよっぽどなんか辛いけどね、ペーパー出しちゃった方がなんかこう、
まあ、高尚なことしてる感っていうの。
あ、高尚なことしてる感は全くないんですけどね、僕たちはね、
うん、まあね、
そうか、カエルペーパーとかもやったからな。
カエルペーパーはただの、なんて言うんだろう、セルフギャグみたいな感じで、ペーパーっていう言葉が持ってる交渉感をカエルと連結することでおかしみが出たんだとは思うけどね。
ああそっか、いやペーパーってそっか、
うん、
そういうなんか若干のそういうことあんのか、
うん、であと私 自身が別に研究者とかあの、ね、ドクター持ってるとかマスター持ってるっていう人ではないので、
うん、
その種類がねよくわかんないんですよ。
あ、そう、これがどういったあの性格を持った文章なのかっていうのがね、
だからペーパーっていう言葉がなんかこう限定的に使われてるんだと思うんだけど、うん、正しく使えてるかどうかわかんなくて、
あ、それ全然わかんないですね僕も、うん、それは
例えばその論文とか、まあうん、その研究用紙とか、
うんうん、
それから他になんかレビューとかなんかいろんなものがあるみたいな言葉は知ってるけど、
ね、
じゃあ正確にこれはどれに当てはまるっていうのは私わからないので、
あ、そう、まあレジストリとかこういうなんだ気分だなんとかもありますもんね。
そう、なんかそこまでは全然自分そっちのそういう業界の人ではないので、
うん、
そこはその業界の人にねいつかしょ、
なんかあ、まあこうですよっていうことね、
こうですよっていうことを、うん、その業界の範囲のことでいいんで聞いてみたいなと思いますけど、
うんうんうん、まあだからでもさ、やっぱりそのこう SNS の今逆転の発想みたいなことしますけど、あのツールとして例えばまあポッドキャストみたいなものがあって、そこはほらあのかなり自由な空間なんで、まあ誹謗中傷いけないですよ、
うん、
しない限りは、
うん、
であとほら著作権に著しくこうあの踏み込んじゃってるやつとか
は
さ、
はい、
いけないけども、うん、だからこういうふうにちょっと専門的な文章を読んだりとかするものを一般人がやるっていうのも、
うん、
まああれっちゃあれのような気がするんだよね、
うん、まあそれはもちろんそうだと思います、うん、それからそのゾーニングっていうことでもあるかなと思ってて、ええ、
あ
まあ、割と厳しめの話とかもすることあるし、それがポッドキャストであれば現在は一応検索とかで出てこなくて、
うん
うん、ある程度あの聞きに来た人が、まあ、途中でやめることもできるしね、
うん、あ、まあまあ最初にお断りすることも僕でもまあまあありますけれども、
うん、
あ、今さでもさ Apple ポッドキャストのところにさあの不適切な内容を含まないっていうレッテルがポンってこう貼られてるんですけど、
うん、あれもだからゾーニングで子供が聞いても安心とかそういう意味でしょう、う
ん、ねえ、俺もどこまでそのどこまで読み込んでそういう風になってるのか俺もちょっとよくわかんないんだけどね、
うん、で、うん、だから例えばそのポッドキャストの中で、
うん、
性的な表現を含む二次創作の話とか、
うん、
その二次創作界隈の話とかをするのは、うんいいと思うんです、
うん、
だけど それについてその例えばツイッター上で語り合うのはゾーニングって意味では良くないんじゃないかと思ってます。
あ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、そうだね、
なんか例えばその
オープンになっちゃうからね、
うん、なんかの批判であっても
ああそうね、割とクローズかなこっちはな、
うん、だからまあクローズなところだから好きなこと言っていいってい
うのは、そうそうじゃないんだ
けど、もちろんないんだけど、
うんうん、
うんとそうですね、そのより公共性の往来に近いとこに、
うん、SNS があると、
やっていいことと悪いことのゾーニングが、うん、そのメディアによってまあ違いますよね。
あ、違うね、
うん
うんうん、まあまあ僕たちも何て言うのかな、適当にっていうかうーんと適当に喋ってるわけではないんだけども、もうちょっとね慣れてくれば何かしら方向があるのかもわかんないよね。
それはわかんない
ですね。そう、もう常に過渡期なんで。
まあそうなんだけど、
うん
まあ、そういうことのコンテンツを作ってる意識が私にはない。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、そもそもそれがないというね。
まあだから何かを許せってこととかではなくて、
あ、そうそうそうそう。
そういうもの。
そこはエクスキューズじゃないんですけどってございますね。
まあエクスキューズなんだけど。はい。
まあまあということでね、
はい、
また面白いものあればね、
はい、
なんかやってみたいですね。まああれね、絶対あの本を燃やせなくちゃいけないことがあるんで、
うん、
大さんの、
あ、はい、
うん、あれもちょっとやりたいですね、
は
い、
そうですね、あれももう一回読もうかな、
うん、あ、そっか、うん、読み込んでからにします、
うんうん、もう一回読んでからにしたいと思います、
う
ん
う
ん、
あ、そっかそっか、
はい、
ということでね、
はい、
どうもお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
備えとろん、備えとろん、とろん。